12月の半ばになり、今日は開講説の第3週を迎えております。1週ごとにクリスマスへと近づいているわけでございます。そして来週開講説の第4週にはですね、一足早くイエス様のご降誕を教会でお祝いをする予定ですので、どうぞ皆さんお出かけください。次週、今年のクリスマスを共に喜び祝いたいと思っております。アドベントクランツのろうそくの火が一本ずつ増えていきます。それを私たち目で確かめながら礼拝して、この時を過ごしながら救い主の到来を待っております。一本ずつ増えていくろうそくの明かりさえもが私たちに語りかけてくるようでございます。救い主イエスへの私たちの期待、私たちの希望が、ろうそくの火が増えていくに従って少しずつ膨らんでいくのを覚えるのでございます。希望が膨らむというのは、やがてその時がやってくることを私たち知っているからでございます。分かっていなければ、このろうそくの明かりは、灯火は希望とはなりません。もし何も知らないとするならば、ろうそくの明かりというのは、これから一体何が起こるんだろうという不安を募らせるだけです。暗闇の中にほのかに光るろうそくの灯火というのは、何も知らない人にとって場合によっては不安を抱かせてしまうかもしれないのです。私は日頃散歩をよくいたします。そして、大抵はコースは決まってるんですけど、よく行くのは靖国神社の境内の中をよく歩きます。何もない時の靖国神社って広々としていまして、数年前に庭を、境内をきれいにしましたので、歩道も庭園もとても整っていて美しく歩きやすいんですよね。ですから歩いていてもとても気持ちがいいです。九段側に皆さんもご存知の大きな鳥居が立っているわけですが、その巨大な鳥居をくぐってまっすぐ行きますと、坂道が、急な坂道になってますけれども、道路をずっとまっすぐ歩いていって奥の方まで行くとですね、拝殿があるわけです。で、拝殿を見ると、そこの扉には菊の御紋が光っております。金色に光っております。ここまで来ると少し雰囲気が違ってくるんですね。いつも警察官がそこに立っています。ある時、そのそばまで来て道路を横切ろうと思った時にですね、その道路沿いに黒塗りの大きめの車が止まっておりました。その横で、おそらく運転手だと思いますが、大変恰幅のいい男性の運転手、見るからに高級そうなスーツを着込んで、そこに立っておりました。別に何か事件があったわけではございません。ただそれだけの風景を私は皆さんにちょっとお話ししたかっただけです。アドベントにはあまり似つかわしくない風景描写を今しましたが、 このように一つの風景を言葉で簡単に言い表すだけで、皆さんにはきっとそれぞれ何らかのイメージが伝わって、そして何かを想像されたんではないかなと思うんです。どういうイメージが膨らんだのかは人それぞれです。イメージというのはその人その人の知識と経験に、よっております。ですから異なってまいります。菊の御紋と聞いただけで美しさをイメージする人もいらっしゃれば、皇室を思い浮かべる方もいるでしょう。黒塗りの高級車と聞いてちょっと怖そうな雰囲気を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。その人その人の経験と知識からイメージというのは自由に作られていくわけですよね。今日の聖書の御言葉から皆さんはどんなイメージを膨らませたのでしょうか。今ご一緒に聞いた3つの聖書箇所から何を皆さんはイメージされたでしょうか。これもやっぱり多種多様だとは思いますけれども、一つここで確かなことがございます。3つの聖書箇所は一つの共通のイメージを伝えています。それを言葉で言い表すならばアドベントでございます。救い主がやってくるというイメージがここに映り込んでおります。イザヤは次のように予言しました。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。荒れの、荒れ地、砂漠、イスラエルに広がる不毛の大地です。あっても干木がちょろちょろちょろと生えている程度、枯れ切った大地に向かって喜び踊れ、花を咲かせよ。このように主の声が響いたのであります。それだけにとどまりません。イメージはどんどんと膨らんでいきます。弱った手に力が込められる、よろめく膝が強くなる、心おののく人が惜しくなって恐れが消える、目の見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。今日のイザヤ書は初めから終わりまでこのイメージで語り尽くされております。でも現実は違います。現実はそうではない。まだそういうふうにはなってない。花は咲いていない。喜び踊れるような様子はこれっぽっちもないけれど、やがてそういう時がやってくるのだと、イザヤはイザヤを通して主の声が告げ知らせたのでございます。二つ目の朗読箇所、ヤコブの手紙。これは何を語っているでしょうか。皆さんはこの言葉から何をイメージできたでしょうか。私は忍耐しなさいというメッセージがやたら多いと思いました。主が来られる時まで忍耐しなさい、あなた方も忍耐しなさい、辛抱と忍耐の模範としなさい、こういった具合であります。ヤコブは言いました。主が来られる時が迫っている。裁く方が戸口に立っておられる。これがヤコブにとってのアドベントなんです。大変な緊張が伴っていて、とてもじゃないけどウキウキワクワクなど決してられない感じです。これもまたアドベントのイメージなんですね。私どもにとってはイメージしにくいですし、どちらかというとあまりしたくないことですので、 私たちはついついこの緊張感と忍耐と試練、ヤコブが訴えたかったこれを忘れがちですけれども、そのことをもアドベントという季節に入ってから私たちは第1週目、第2週目、そして今日と3週引き続き聞き学んでまいりました。ですからアドベントクランツの明かりには辛抱と忍耐も込められているのです。イエス様はどんなアドベントを語ったでしょう。イエスは洗礼者ヨハネのことを話しております。ヨルダン川でイエスに洗礼を授けた人、それがこの洗礼者ヨハネですね。ところがその後この洗礼者ヨハネはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスに彼をヨハネは非難をし批判をしたために取り押さえられ投獄をされました。そしてその後斬首を受けるわけでありますが、投獄されて身動きが取れなくなったヨハネは自分の弟子をイエスのもとへ遣わして尋ねたんです。来たるべき方は、来たるべき救い主はあなたですか。で、この問いに対してイエスはこう答えました。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。あなたが来たるべき救い主ですかと尋ねられ、イエスははいそうですと直に答えたのではなくて間接的な言い方をしていますが、この答えは、このイエスの答えは明らかにはい、私が救い主ですと答えているに等しいと言えます。目の見えない人が見え、足の不自由な人が歩き、耳の聞こえない人が聞こえるようになる。これは先ほどの第一朗読ヨハネの、あ、ごめんなさい、イザヤの予言で言われていたこと、これがこのイエスの言葉の中に出ているのです。イザヤの予言がイエスによって現実のこととなっていく。イザヤの予言がこの時イエスの活動、働きと結びついたのです。で、このことをもってイザヤが、まあ、イザヤっていうのは紀元前8世紀の人です。その時代の人がイエスの到来を言い当てた、まあ、そういう見方をされたりもしますが、あまりにも時代が何百年もかけ離れておりまして、イザヤがイエスの到来を言い当てたよというのは少し違うかなという感じはいたしますが、聖書でいうところの予言というのはですね、いわゆる将来のことを言い当てるという予知、予言とは違います。発音は同じですけど意味は区別をしておく必要があります。聖書にある予言というのは文字を見たら分かりますが、例えばイザヤの予言という時、これはイザヤが神から預かり受けた言葉、こういう意味ですね。神様から託された言葉、いわゆる御託宣でございます。ですからイザヤの予言がイエスと結びついたと私先ほど申しましたが、これは神様の御言葉がイエスによって実現したんだということに他なりません。救い主キリストがとうとうユダヤにやってきた、そのことが告げ知らされているのです。イエスのこうした間接的な言い方でございますが、それが示されました。 ヨハネが遣わした使いにそのように話した後、イエスは弟子たちに、洗礼者ヨハネ自身のことを大変熱く語りました。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ葦か、こう問いかけました。葦というのは水辺に生えておりますので荒れ野にはございませんが、ひ弱な人物の例えとしておそらくイエスは言ったのでありましょう。葦はそよそよと風に揺れる大変弱々しい草です。イエスは問いかけました。荒れ野で声を上げたのは誰だったか、葦のように頼りない人物だったか、それとも王宮の人間のようにファッショナブルに着飾った人だったか、いずれでもない。ヨハネは大きく神の言葉を世に告げ知らせてくれた大いなる預言者なんだ。いや、預言者以上の人物だ。イエス様はこのように洗礼者ヨハネのことを大変高く評価したわけであります。そしてとどめにこう言いました。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。と書いてあるのはというのは、出エジプト記の23章に出てくる一節なんです。これを引用して言ってるんですね。ですからヨハネの登場というのは、出エジプト記に書かれている律法が成就したんだと言わんばかりです。さらに弟子たちにこういうふうに言いました。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。このイエス様の洗礼者ヨハネに対するもうとびきりの敬意、尊敬というのがこの言葉の中に込められております。こんなにもイエスが洗礼者ヨハネのことを高く評価していたんだということに改めて気づかされ驚いております。今日はアドベント第3週ということで、アドベントについてを共に思い巡らしてお話ししてみましたが、アドベントの主役というのはイエス・キリストではなくて洗礼者ヨハネなのだ。そのことをイエス様の言葉から今日私たち教えられております。先に使わされた使者がいて、その使者がもうすぐだよ、間もなく始まるよ、ヨハネが前もって告げ知らせてくれたから救い主の登場に私たち備えることができております。喜びのメッセージがもうすぐ来るよ、そう知らされましたから、希望を持ってアドベントを過ごし、主のご降誕へと向かうことができるのです。アドベントのイメージを希望で膨らませることができるのです。お祈りしましょう。主なる神様、あなたのご計画によって救い主の到来の前に洗礼者ヨハネが現れ、その道備えをするという大きな働きがあってこそ、私たちにアドベントの希望が灯っていることを教えられ感謝をいたします。どうぞこの希望が私たちのうちにさらに大きくなって、クリスマスを喜び祝うことができますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。